おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊びパーソナリティの翔平です。この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思ってやらせていただいているわけなんですけれども、前回からですね、ゲストをお呼びして3回にわたってお話を聞いていくというスペシャル編をお届けさせていただいております。前回に引き続きゲストの方に登場していただき合同会社、間違えた、グラウンズ合同会社、ね、後号ですね、はい、グラウンズ合同会社の竹下亮さんです。よろしくお願いいたします。
今日もコーヒー飲んでます。竹下です。お願いします。
お願いします。先週の先週というか前回の先週って何この番組ね、毎週の番組でもなければもうなんか不定期更新みたいになってますけれども完全に俺の感覚で先週って言ってしまったけども、前回の最後にさ、会社名紹介するときに合同会社を先につけてしまって、かつ竹内って言ってた竹下さんを竹内と呼んで
しまった。全然別の人がゲストに出てたかもしれない
ひどい話ですよゲストの名前めちゃ間違えるやん、会社名間違えるとか超失礼な話ですからね。
まあ流年コーヒーでね、もう通してもらえれば大丈夫ですので、う
ん、すいません、もう
よろしくお願いします。
流年って呼ばせていただいててね、ずっと、ね、はい、なんでちょっと流年くんと番組の中で呼ばせていただきますけれども、はい、前回のお話で今やってる授業、コーヒーカス再生、の授業についてどんなことをしているのかっていうのと、そのカスの紙をね、今作ってて、今だとちょっとお安くお買い求めいただけたりだとか、しますよっていうようなお話をさせていただいて、おりましたけれども、皆さんもすでにチェックしていただけましたでしょうか。まだっていう方いらっしゃったらね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひこのカフェペーパー、調べてみてください。めちゃくちゃ素敵な名刺とか、レターセットを作ることができますので、どうぞご覧ください。はい、ということで、今日は、もう少しちょっと突っ込んだお話を聞いていこうかなと思うんですけども、どうでしょう、もうまずは留年くんの方からこんなおもろい話があったんですよ、聞いてくださいみたいなのあります？
そうですね、まあ当時はこんなおもろいと思ってなかったんですけど、まあちょっと時間も経って笑い話に消化できるかなっていうようなことがまあちらほらとあるので、うん、そのあたりを、うんうん、お話させてもらえればと思うんですけど、
よろしくお願いします。
前回、ちらっと申し上げた今はカフェペーパーっていうブランド名で運営してますけど、もともと立ち上げた時はカフェラッテっていうブランド名だったんですね、
うん、
で、その時のコンセプト、まあ、コンセプトというか、まあコーヒーカスを配合しているのはもちろん、うん、じゃあ紙の元となる原料には何を使ってるんだっていうところで、牛乳パックをこう再利用してできた、まあうん、紙の原料ってパルプっていうんですけど、まあ、そのパルプが牛乳パックを使ってると、はい、でそうなるとゴミバージョンのカフェラテじゃないかなっていうようなところから、
なるほどね、うん、コーヒーのカスと牛乳のカスを、まあ、牛乳のカスって牛乳パックですね、ね、合わせてカフェラテ、うん、になるんじゃないかと、
うん、っていうふうにまあやってる中で、まあ、1年ぐらい活動してて、プレスリリースも出させていただいたんですけれども、うん、当時作った紙に実は牛乳パックが入っていませんでしたっていう、うん、
まさかの、
問題が後々発覚して、まあ、当時は本当に例えば名刺を買ってくださった方には名刺の下の方に、うん、コーヒーカスと牛乳パックが帰ってきた再生紙っていう風に書かせてもらってたりしたので、
う
ん、
そうですよね、うん、
返金問題だとか、作り直しだとかいろいろ対応させていただいて、まあその際は皆様にご迷惑してとても申し訳なかったんですけど、まあ、そこからまあなんとかトラブルを乗り越えてやっと第2弾にありつけたなっていうのがまあ現状ですね。まあ、なんでおもろいって言ったらまああれですけど、こう何の問題もないブランドじゃなくて、こう常に壁にぶつかり続けるっていうそんなブランドですね。
そうですよね。カフェラってめちゃめちゃいいネーミングですねとか言って、番組でもめっちゃ取り上げさせてもらったし、名刺渡すたびにこれゴミバージョンのカフェラテなんですよとか言って そうなんですね、渡してたもんな。
なんで未だに、ね、当時のプレスリリース、あのプレスリリースってブランドを立ち上げた時のプレスリリースを見てくださった方々が、うん、はいはい、アペラッテ紙を購入したいんですがみたいなお問い合わせ未だにいただくので、
未だにそれ見てきてくれる人すごいな。
名前ってインパクトは結構残ってるのかなと思いつつも、うん、まあここは変えるしかないなっていうので、うん、まあ今カフェペーパーっていう名前になってるけど、うんうん、まあそんなことがあったりだとかで、まあそれに準じて、まあ工場を、製紙工場をこう変えなければならなくなったんです。
なるほどね、うん、
まあ、工場
が新しい、
いろんなトラブルというか、まあ勝手が違うじゃないですか、やっぱ工場が変わると。
まあそうですよね。
でその中で一番違うかったのが最小ロットで、
ああそれめっちゃ大事なやつ。
そうなんですよ。で初回が600キロっていう、まあまあそれでも大きいんですけどねっていう単位でやってて、はいはいはい、で今回新しく、うん、まあそもそもコーヒーかすを紙に練り込んでくれる企業さんなんて、うん、ほとんどないわけで、
はあ、そっかそっか。
まあやっぱりリスク伴うことだったりとか、まあ異物を入れたりだとかっていうので、うん、まあなかなか喜んでやってくださる企業さんは少なくて、まあその中でもこうなんとか見つけて打ち合わせも本当に、うん、半年近くかな、こういろいろと重ねていって、で今回見つかったその製紙会社さんの最小ロットが 1.5 トンっていうところで、まあ 2.5
トンね。2.5 倍、だから前回の600キロもね、それは紙だって1枚さ、その何グラム用っていうもの、我々の手に届いた時にはそれが600キロってもうどんだけのでかさだよって、だね、名刺何枚さばかなきゃいけないんだよって話だと思うんですけど、うん、それの 2.5 倍、1回目。
そうなんですね。まあなんで幸い、まあ、幸いというか1回目に600キロ経験してるので、まあまあ、うん、1.5 キロもさばけるだろうっていう、まあ、逆算はあったんですけど、さすがに初回でね、うん、1.5 トンは諦めてたかもしれないですけど、まあそれでも感覚はちょっとバグってますよね、うん、1.5 トンまあいけるかって言って作ったっていう。
それさ、コーヒー屋さんとかやってるとよくこうコーヒーバッグを売ろうみたいな、はい、なるじゃないですか、ドリップバッグを作って売ろうみたいな話になった時に、うん、最小ロットがだいたい1000個とかなんですよね。
そうですね。
で1000個って安直に作るとめちゃめちゃ余るんですよ。
うん、
なんかあれの感覚になんか近いなって、なんか分かんなくってドリップバッグ作っちゃえ、この価格だったらいけるっしょって言って1000個作ってめっちゃ在庫抱えるとかって普通のコーヒー屋さんでもありうる話で、
あるあるですね、
うん、ね、うん、いやまたこれが紙になったらコーヒーバッグ生産費用どころじゃないわけでしょ、 1.5 トンも作って。
そうですね、まあ幸い、まあ、1.5 トンで、まあ、量が増えた分、うん、1キロあたりの、まあ、キロ単価は下がったんですけど、
あ、なるほど、うん、
まあ、ただトータルのね、初期費用としてはすごい、まあ、大きなもので、かつ、うん、まあ、グラウンズ合同会社なんて言ってますけど、私と妻2人でやってる、うん、もう零細企業もいいところの超弱小企業が 1.5 トンを事務所に抱えるっていうところなんで、まあ実はすごいチャレンジングなことはしてるんですけどね。
そうですね、さっきまあさっきっていうか1回目の収録の時にね、28キロぐらい1束28キロとかが、うん、まあ、何十箱と届くみたいな話しててさ、一回計算したんですよ、 1.5 トンで何箱になるかな、 2.5 トン、
はい、
うん、なるかなって思ったら、1.5 トンか、 1.5 トンですよね、
う
ん、
そうですね、
57箱58箱ぐらい来るらしいんですよ。
そうですね、ただ、うん、今回実は、まあ、そのあたりもお話しようかなと思ってたんですけど、この第2弾、うん、カフェペーパー第2弾をこう、はいはい、まず行うかどうかすらも、うん、本当怪しかったんですよ。
はいはいはい、
っていうのもやっぱりこの、まあ2年前はこう勢いで飛び込んだものの、やっぱり難しさも知りましたし、うん、でまあ例えば名刺だったりとか、まあ、メニューの紙にするにしてもやっぱり普通の紙に比べてどうしても高いので、こう、うん、検討されても導入には至らないというケースもあったりも多かったので、
あ、そうだよね、う
ん、とはいえね、コストを下げるわけにもまあ、下げたくてもできないっていうところがあったので、うん、すごい悩ましいことがあった中、うん、はい、ちょうど1年前ぐらいに、
うん、
600キロぐらいのオーダーが入ったんですよ。
え、すごい。え、600キロのオーダー？
そうなんですよ。で、600キロだと、その先ほど申し上げた通り、前回の工場だと丸1ロット分。
そうですね、結構な量ですよね。
で、まあまあ、できるかなって思いつつも、まあ、その工場変更とかもあったりして、で、まあ、ただ 1.5 トンを作るうちの600キロは、作った当日にも納品っていう形なので、うん、まあ、実質
900
キロぐらいだったら、まあ、いけるかっていうところもあって。
それは確かに助かる。うん、助かるというか、ありがたいお話ですよね。そういう、まとめて買ってください。その、見通しも聞くしね。うん、作るにあたって、
そうですよ。某上場企業様のまあ、ちょっとした製品に使っていただけるっていうことで、まあ、これぐらいのロットになってるんですけれども、
すごいじゃん。上場企業様からご依頼いただいてるってもうすごいですよ。
でも本当にこの2年間は、まあ、小さなコーヒーショップ、町のコーヒーショップの方からもそうですし、うん、本当にちょっとお名前はさすがに出せないんですけれども、まあ某チェーン店だったりとか、はい、某航空業界の
航空業界、
本当にやっぱり SDGs のところのやっぱ文脈ってすごい皆さん挑戦をこれからしていく中で、
うん、
で、まあ、コーヒーにじゃあちょっと注目してみようかなってなった時に、
うんうん、
コーヒーかす企業とか、
うん、
コーヒーかす再利用みたいな調べていくのがやっぱりそんなにまだ企業さんが少ないので、こう幸い、
ね、
のところにもお問い合わせをいただいてっていうことが、まあ、あったんですけど、やっぱりこの 1.5 トンっていうロットの前に皆さん、うん、諦めちゃったりとか、
はいはい、
表に、ね、姿を現すことができなかったっていう件も、まあ、多いっちゃ多いんですけど、まあ、その中で今回は、うん、ありがたいことに600キロでご注文をいただけたりっていうことがあって、まあ、ちょっとずつ必要性を見出していただいて、こういった採用に至ってるっていう小さな一歩を積み重ねていってる状態です。
いやー、もうなんか、ね、地道な一歩なんでしょうけれども、まあ、確実に追い風になるものがね、企業さんだったりとか、まあ、個人のコーヒー店だったりとか、応援がやっぱすごいんじゃないかなと思って、うん、今回の第2弾のカフェペーパーを作るにあたっても、やはりこうまずはコーヒーかす集めっていうところから、始められたと思うんですけども、今回は関西圏のコーヒー屋さんを回ってコーヒーかす集めた感じですよね。何店舗回って何キロ集めたとかあるんですか？
まず第1回目が14店舗で、でその時に、もう関東とか九州とかこう飛び回っていろいろ集めさせてもらったんですけど、まあ、やっぱりその時はまあ、SNS でつながったりだとか、すごいこう思いに共感してくださった方々がもう遠方にいらっしゃったんで、まあ、コストパフォーマンスを考えずに夜行バスに飛び乗って、うん、コーヒーかすだけ回収して戻ってくるみたいなことをやってたんですけど、うん、まあ、私たち拠点が神戸なので、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、回収費用に関しては少しミニマムにできるように、
うんうんうん、
まあ、ちょっと後ほどお話しますけど、法律の関係とかもいろいろあって、ま
あ、
今回は、大阪、京都、兵庫の、3府県、うん、
はい、
からさせていただいて、今回も、たまたまなんですけど14店舗、前回と同じ店舗数という形でしたね。
うんうん、いや、良かったです。そしたら、うん、なんかね、1回目めちゃくちゃ大変そうやったから。
そう
楽しそうってある意味ね、この見てみたらこの、ね、そのいろんなところのコーヒーラバーの人が、ね、その思いに共感してくれて、あ、じゃあうちのコーヒーかす集めてよみたいにしてくれるのすごい嬉しいじゃないですか。
うん、
うん、ね、それはそれでね、1回目にできてよかったなと思うんだけど、まあ、さすがですね、ビジネスの勉強もされているということで、まずはミニマムに、第2弾を作っていこうっていうところで、うん、まあでもそれでも関西ね、もともと龍蓮くんとか、うん、周りの人たちも、まあ、だからその共同経営している奥さんのゆきちとかも、うん、まあ、言ったらホームグラウンドっていうか、まあ、そこの周りの知り合いのコーヒー屋さんとかがいっぱいいて、応援してくれる人もいっぱいいたんじゃないですか？
そうですね、本当にありがたいことに、まあ、前回から引き続きご参加いただいている店舗さんもいらっしゃいますし、
うん、
で私大阪でずっと働いてたので、うんうん、大阪の こう私が勝手にコーヒーかす回収特区って呼んでるエリアがあるんですけど、
そこ
にあの3店舗が密集してて、
はいはい、
ちょっとあの1日何キロって言っちゃうと、まあ、そのお店 の, あのちょっとコーヒーの提供量とかが、まあ、バレちゃうんで、はいはい、あんまりは言えないんですけど、まあ、その3店舗ですごい効率よく貯めれて、
うん、
でまあ私は大体3日に1回ぐらいスーツケースと大きめのリュックを持って3店舗回らせてもらって、はい、こう電車で神戸まで帰るみたいなのを1ヶ月ぐらい続けてましたね、
はあ、へえ、じゃあ結構な量集めたんですね。そしたら
そうですね、今回集めた総量としては大体130キロぐらいですね。
130キロ、え、それはあのドライしてあのもう乾燥した粉になった状態での130キロですか？
あ、そうです。なんで乾いた状、私たちが、乾燥処理をした状態で、粉砕業者さんに送ったのが、まあ、大体130キロいかないぐらいかな、120とか、はいはい、なんで、濡れてる状態で、まあ、大体250キロとか。
やばいですね。250キロ、まあ、遠くだと大阪京都から神戸までね、片道1時間1時間半のところ行って帰ってしてきたわけですね。
そうなんですよね、あの大阪のそのコーヒーかす回収、まあ、大阪市の、まあ、梅田付近なんですけど、あのコーヒーかす回収特区って呼んでるところが、あのくしくもね、あの地下に、あの電車に乗るにはちょっと地下に降りないといけなくて、
はいはい、
でただその地下に降りる一番近いところにエスカレーターがなくてエレベーターで毎回何十キロもあのキャリーバッグを担いで階段を上り下りするっていうのやってました、ね、
コーヒーかす筋トレじゃないですか。
いや本当に本当に重労働でした。
いやそれはしんどいですね。なんかかすの再生って、まあ言うてカフェ関係のね、あの話とか聞いた時って、やっぱ表に出てる時ってキラキラしてるからさ、そのなんかおしゃれなところでコーヒーかすの回収とかして、またおしゃれな紙とか作っちゃってってね、思われてるかもしれないですけど、裏側めちゃくちゃ大変ですよと。
そうですね、もう本当にあのまあただ遊びの気分でもあるので、その、うん、本当に泥遊びみたいなニュアンスは僕近いな、はい、勝手に思ってて、
まあ、ありがとうございます、
うん、感じでやってますけど、あのやっぱり集めさせてもらった以上あのかびてしまったので使えませんみたいな、うん、どうしてもダメだなって、うん、まあ、基本的な天日干しである程度水分を飛ばしてから、うん、あの、
はい、
生ゴミ処理機っていう、まあ、いわば乾燥機みたいなのにかけるんですけど、うん、
はいはい、
それをあの、まあ、大体のなんていうんですか、粉砕業者さんにコーヒーかすを送るまでの締め切りと、
うん、
コーヒーかすが乾いていくペースをこう逆算していくと、一日 も, もう乾燥機を止められないみたいな、はい、で、だいたいね、あの夜中に止まったりするんですよね。こうね、
あ、乾燥機がね、はいはい、
こうずっと動いてて、で寝ようかなと思ったら乾燥機が止まる音がして、
あ、
こうまた起きて次乾燥機あの2バッチ目回してみたいなのを。
連続でついてる時間とかがね、あの機械によって決まっちゃってたりとかするので、うわそれは大変だわ
っていうので、まあ1ヶ月かけて、まあ100キロ以上こうなんとか乾燥させてっていうのが、まあこの11、12月ぐらいの、あの
それはお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ね、やっと寝れるね、そしたら。
はい、まあここからあの布教活動が始まるので。
そうですね、こっからこの販売、あの布教活動っていうか、こうメディアとかにもね、もっとバンバンやっぱり出て、コーヒーかすのね思いとこの製品について伝えていってほしいと思いますし、あと、まああのリュネン君が、ずっと掲げてる2050年問題の話とかもね、まだまだ広めていかなきゃいけないところで、まあ、そこの取っかかりとしてこのカフェペーパー、まあ、きっと企業さんとかが、購入してくださったりね、さっき言ってた某航空会社さんだとか、
はい、
もう上昇企業さんだったりとかね、手伝ってくれてるところもあって、これからどんどんこのコーヒーの2050年問題どうやって、解決していくんだい、そもそもどんな問題なんだいっていうところもコーヒーラバーとしては知っていってもらいたいと思ってて、まあ、僕もちょっと、まあ、新しい名刺心待ちにしておりますので、これ届いたらまたバンバン宣伝していきたいなと思います。
ありがとうございます。一応ちょっと私仕事になっちゃうんですけど、
うん、
来月 の, あの2月に結婚式を行うことになってて、はい、
式挙げるんすね。
そうなんですよ。で結婚式といえば、あの席次表だったりペーパーアイテムって結構あるじゃないですか、
はいはい、
そこをこう全てカフェペーパーで今 あの妻のゆきちがデザインしてくれてて、
うん、
なんかもしコーヒー関係でね、あの結婚式あげられるよっていう方はあの、うん、ぜひカフェペーパー手伝わせてくださいっていう、私たちがまず一つ目の時点なれたらなと思いながらやっております。
いやもうめちゃめちゃやっぱり普通におしゃれなんです。これカフェペーパーって中にコーヒーかす入ってる入ってない分かんなくてもパッと見た時にあいいじゃんこの紙って思えるようなもので、実はこれSDGs、まあ、あの ESG って言ったりしますけれども、まあ、そういったサスティナビリティの部分ですごく貢献している紙だということでですね、これは多分僕らコーヒーの業界の人だけじゃなくて、うん、まあ、環境問題もっとねあのこれから目を向けていきたい若い世代の人たちなんかには特別な紙としてね、使っていけるんじゃないかなと思いますので、あのなんか面白いねそれ、私はこのカフェペーパーをこれに使いましたみたいな、いろんな人のやつ聞いてみたいね。
あ確かにそうですね、あのドレスにされた方もいらっしゃるぐらい。
カフェペーパーを
そうなんですよ。
紙ですよね。
あの紙、あの今はちょっと販売してないんですけど、当時販売してたあのポーチ、うん、
はいはいはいはいはい、あのラミネートしてるやつ、
はい、うん、あの紙ってちょっと頑丈だったので、
はい、
あのそれでドレスを作った方がいらっしゃいましたね。あの私たちのインスタグラム見ていただけると、はい、ちょっと前の投稿になるんですけど載ってるので、
うん、あちょっと見させてもらいます。そしたら
はい、
はい、うん、いやそれ気になるな。じゃあファッション業界とかも、あそうだね、ファッション業界もいけるじゃん。めちゃめちゃ可能性ありますよ。紙ってなんて言ったってね、あの世界3位の貿易取引高を誇る紙パルプっていうのがねありますから、まあ、それで言うとこの紙っていうものって、まあ、実はコーヒーに次いで1位が石油、2位がコーヒーで、3位が紙パルプがねこの世界の経済を動かしてるんだぞっていうところで、2位と3位を取っちゃってますから、
はい、
コーヒー紙というところで、ね、あのそれだけやっぱりビジネスとしてもインパクトあることだと思いますし、いろんな企業さんからこれからも声かかると思いますけど、どうでしょう、これを聞いてる方でもしデザイナーさんだったりとかいらっしゃれば、そういう服飾関係もいけるし、いやーなんかちょっとこれ聞いてすごくアイデア浮かびましたみたいな人がいたら、もうぜひぜひリュウレン君に、連絡してみてください。すごいいい、商品が手に入ると思いますので、はい、どうぞごひいきにしてやってくださいというところでございます。
ありがとうございます。あのもし今回あのコーヒー沼で泥遊びを聞いてあの購入したよっていうあの、まあ、備考欄にメッセージつけてもらったら、ちょっとおまけ何か考えさせていただきます。
素晴らしい。これあの何にも打ち合わせしてないですよ。あの急に留年くんが言い出したことは、僕はあのやれてたんじゃないですからね。はい、あのいろんなものが多分つ、ね、作れると思う。あの紙ってだって何でもできるよね。
そうですね。あの製紙会社の方もおっしゃってました。紙はまだまだこれからだって。
ね、うん、いけると思います。いや、最近さ、あのインスタで折り紙みたいにして、あの、まあ、折り紙の薄さで作るのは難しいかもしれないけど、でも多分普通の普通紙ぐらいのレベルの薄さのものだったら折り紙できると思うんですよ。で、多少厚くても折れるしね。うん、折り紙みたいにして。あのエスプレッソマシンとかを作ってるインスタを見ました
よ。すごい。本当に可能するんですか。
いやいや、なんていうか、そういうモデルで作っただけだと思うけど、あでもそういうのが作れるんだったら、稼働するものマシンの外装みたいな感じにはできるかも。
確かに面白い。
パネルとか紙で作っちゃうっていうのもあれかもしれない。いやーちょっと可能性広がるな。もしあのアイデアございましたら、ぜひ Spotify の方に皆さん、コメントいただけたら、それもねシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いや今日もっていうか 2回目もちょっと長く話してしまいましたけど、楽しいですね。
いやありがとうございます。本当に全然今ズームでお顔すら見てないのに、こんなに楽しくさせていただいて。
そうちょっとね、落ちたら困るから、この回線とかね、あの極力重たくならないように音だけでやらせていただいてますけれども、はい、うん、まだ留年くんの顔が見たいよっていう方いらっしゃったら、ポッドキャストではちょっとね顔見れないので、彼普通に顔出してますから、ぜひあのカフェペーパーの サイトの方ご覧になってみてください。じゃあ一回今日は、今日のところここで終わっていきたいと思うんですけれども、もう一回ぐらい収録したいなと思ってて、まあ、留年くん最近どうよっていうところね、カフェーパーの授業のことは分かりました。であなたは最近何してるんですかみたいな話を聞いていきたいと思いますので、多分3回目が一番面白くなるはずです
ハドルが
はい、ということでまた、明日ですね、明日かな、明日じゃない、明日かはいつか分かんない、俺いつ流すんだこれはい、また次回を楽しみに、お待ちください、ではではお疲れ様でございました。また次回も聞いてください。
ありがとうございます。